鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
先日、鳥越さんの新刊が発売となりまして、祖父の流儀、祖父のダンディズムという本ですけれども、その本をこの番組内でプレゼントさせていただいたんですが、そのプレゼントの応募とともに寄せられたメッセージ、一つご紹介させていただきます。はい、こちらは小畑由紀子さんか小畑由紀子さん、どちらとお読みするのかがちょっとわからないんですが、この女性の方からいただきました。鳥越さんのニュースの職人チャンネルをいつも楽しみに聞いております。この度鳥越さんが出された本には孫とのいい付き合い方を享受されているそうですね。昨年亡くなった父が生まれたばかりの孫の顔を見たとき、これで血はつながったなと感慨深く言った一言がとても印象的に記憶に残っております。どの祖父母も孫は特別な意味深い存在のようですね。また116回俊太郎の旬物通信で鳥越さんがお話しされていたように、未来を生きる子どもたちのためにもファシズム化しつつある日本に声を上げ、戦争だけは繰り返さないようにしないといけないと私も考えております。戦後70年が過ぎ、戦争体験がない世代が政治を牛耳り、特定秘密保護法や集団的自衛権などでまた戦争が起こるのではないかという雰囲気が漂い始めています。今すぐではないにしろ、先々今の子どもたちが戦火に巻き込まれる時代が訪れるのではないかと心配でなりません。こんな日本にしてしまう政治家や政党を選ばないようにするためにも、各政党や政治家の演説内容に耳を傾け、有権者として選挙には必ず参加するよう呼びかけていく必要があると思っております。鳥越さん、これからも分かりやすいニュースの解説を楽しみにしております。健康に気をつけて、ますますのご活躍心から期待しております、といただきました。
ありがとうございました。
ありがたいメッセージですね。
そうね、はい、
はい、さあでは今回の俊太郎の旬物通信は野球のお話ですね。
そうですね、野球僕好きだからよくずっと見てますけど、もうちょっとだいぶ前になりますけれども、
はい、
軟式高校野球でね、延長延長して50回までやりましたよね。
ありましたね。
中京高校と
高校の軟式野球、
軟式野球でちょっと、まあ、例がないですよね。
はい、ダントツ最長ですよ。
ピッチャーが投げた球700球とかいう数だからね。
はい、
まあもちろん軟式だからね、
はい、
公式と違ってピッチャーの肩にや肘にかかる負担はまあ少ないですよね。
ー
ボールが軽いんで、
はい、
だからまあそれだけ投げられたと思うんですけど、
うんうん、
それと軟式のボールって公式と違って中が空洞なんですよね。
はいはい、
だからバットで当たるとビシャッとこう潰れる、
うんうん、
なかなかね本当に芯に当たらないと飛ばないんですよ。
飛ばない、
まあいうようなことがあって、なかなか攻撃力がですね、
うん、
その守備力を上回ることができなくてずっとゼロが続いたわけですよね。で50回目にして49回まで 0-0 で続いて、うん、50回目にしてようやく3点入ったという試合ですよね。
ま
あそのやっぱり驚くよね。
どこまで続くんだろうっていう、
まあ、よく頑張ったなと思います。
これ
は野球の最近の話題の一つで、ね、
はい、
でもう一つは僕ね、これもちょっと前の話になるんですけどね、
はい、
ちょっと僕の知り合いが関係してるんですけども、うん、楽天イーグルスと、
はい、
それからソフトバンクホークスの試合があったんですね。仙台であったんですよ、
はい、
つまり楽天の本拠地である、うん、仙台の球場で試合が行われたんですけども、
はい、
この日は最終的には、12回延長で、うん、12回の裏、
は
まあ、本拠地ですから裏ですよね、うん、12回裏ツーアウト二塁から楽天のキャプテン主将で一番を打っていた松井稼頭央選手がですね、はい、センターオーバーのヒットを打ってサヨナラ勝ちしたということがあったんですね、はい、まあサヨナラ勝ちは時々ありますけども、はいはい、実は松井稼頭央さんはこの日先頭バッターホームランも打ってるわけですよ。だから松井稼頭央で始まり松井稼頭央で終わってるわけですよ。
ね、綺麗な
終わり方ですね。松尾和夫デーだった、
うんうん、
だけど実はもう一つ松井和夫デーの意味があってね、
はい、
松井和夫さんというのはアメリカでも3球団ぐらい球団で、うん、選手をやっていたので、
はい、
日米通算で2500本安打というのを言って、で普通あの日本に名球会というのがあって2000本安打を打つか200勝の勝利を挙げるかすると、はい、名球会に入れるというそういう資格があるんですね。これ名誉なことだと、
はい、
で2500本安打というのはただしこれは日米にまたがるんで 日本で2000本打ったわけじゃない。日本で2000本までは松井稼頭央さんはまだ100何本打たないとダメなんですけどね。でもやがてこれはおそらく2000本安打達成するでしょう、うん、でも日米で2500本だからもうすでに実は2000本はクリアしてる、
うん
ということはこれはあの2500本を通算打ってるのはですねイチロー選手と松井秀喜選手とそして松井稼頭央さんの3人しかいないんですよ。
少ない
3人目だった、
はい、
で球団があの主催して、その日はね、セレモニーがあって花束を贈呈するとあったんですね、
はいはい、
でこれは全くのサプライズで密かに球団がご家族に連絡をして、
はい、
これやりますから来てくれませんかということで奥さんとそれから中学生の娘さんとそれからまだ幼稚園の息子さんと3人が球場へ行ってるんですね、
はい、
で試合の前にその2500本安打のセレモニーがあったんで、
試合前に、はい、
サプライズで突然その娘さんと息子さんがね、はい、花束を抱えてグラウンドに出て行ったからザル君松井稼頭央さんびっくりしたと思うんです
よ。そうですよ ね
だけど、まあ、そこで花束贈呈行われたんですよ、
はい、
で、まあ、そういうその松井稼頭央さんにとってすごく記念すべきね、まあ、記憶に残るサプライズの日になったわけですよ、
はいはい、
でそれだけで終わらなかったんですね。実はその後に行われた試合で彼は先頭バッターホームランを打ちそして延長12回の裏、
はい、
ツーアウトでね、もうギリギリでこれでもし松井さんがアウトになったら12回は3対3で引き分けになるんですよ。
うん
今プロ野球はですね12回までは延長戦やるけど12回終わって点が入らなかったら引き分けをするっていう規定があるんですよ。
うん
だからもう引き分け寸前のところまで行った。ところが2アウト2塁に楽天の選手がいたんですね。その時に松井さんの番になって松井さんがセンターオーバーのヒットを打った。だから二塁から生還して、
はい、
さよならさよなら試合になったんですね。で楽天はそれで松井さんで始まって松井さんで終わったという実は記念すべき試合にもなったんだけど実はその日は松井日産の2500本安打日米通算2500本安打のメモリアルなセレモニーもあった、
うん、
松井デーでもあった、
うん
試合でも松井デ
ー
ダブルの意味で松井デーになった
スター性がありますね。
で松井さんというのは実は今ね38歳なの、
はい、
間もなく30分になるんですけどだからそのやっぱりもう球団の中ではもう年配ですよね、
うん、です
もう引退寸前ぐらいのところに立ち位置としてはいるわけですよね、うん、で若い人がどんどん出てきますから、
はい
なかなかスタメンを取ることができなくて若い人が彼のポジションはショートなんですけどもショートに 入れば彼は控えでベンチにだけでピンチヒッターで取り組んでるというような、まあ、そういう使われ方に、まあ、一時なってたこともあるんです、
はい、
でも最近松井稼頭央さんはすごく調子が良くてこのサヨナラ試合でヒット打ったんで3割乗せたんだつまり3割バッターになった、
はいはい
まあ、それぐらいだから調子がいいわけよ、うん、で星野監督もですね松井さんを先頭バッターの一番バッターで使ってるわけね。で一番バッターで使われてるということも大変松井さんにとってはね、38歳のまあ言ってみればもうロートルですよね、うん、ロートル選手にとってみれば名誉なことだった。
そうです、
ね、彼はそれに応えてホームランを打って、うん、そして試合が3対3で進行していて、延長でもう試合が引き分けに終わるかもしれないという直前にヒットを打ってサヨナラ勝ちをしたというね、まあ、そういう年配の選手にとってはもうそう二度とそんなにしょっちゅうあることではないですよね。出る機会もそんなにないわけということで、僕はそれを見ていてすごくすごいなと。でスポーツ紙はかなりでっかく書いてましたよ。で新聞によっては書いてないこともありますけど、大体あの娘さんと息子さんが来てね、家族が来て花束を贈呈したという話が書いてあるんですよ。でスポーツ紙によってはそのセレモニーの花束贈呈の部分を写真を載っけてるところもあるんですよ。で僕はなんでそこまで詳しく知ってるかというと、僕はその松井和夫さんの奥さん、
はい、
松井美代さんという人とジムで友達なんですよ。ジム友なんです。
そうでしたか。
で、まあ、LINE で一応全部一部始終はそのもらってるんです。
あ、そうですか。鳥越さんはほらあの楽天ファンっていうのは知ってましたので、うん、ですから松井和夫選手注目してるんだろうなと思ってたんですが、奥さんとお友達なんですね。
これはあんまりね、あの個人情報だからあんまりあれですけど、こう僕に来た LINE ではその娘さんと息子さんが手をつないで花束を持って、
はいはい、
あのマウンド上にこう行くところの写真が僕のところに来てます。で全部内緒でサプライズで行ったと、
うんうん、
でまあグラウンドで、ね、あの松井和夫選手と、
はい、
娘さんと息子さん、息子さんは背が低いから抱き合うとこまで行ってないですけど一応抱き合ってる写真がありますよね、
はいはい、ありますね。
僕のところに来てます、
うん、
で奥さんはね、
はい、
泣いていないと言っていたけど絶対に泣きたかったはずと言われた
でも試合前ですからね、
うん、でファンの皆さんに盛り上げていただき本当にありがとうございました、うん、でそしてこんな素敵な企画を考えてくださった球団の皆様心から感謝いたしますと、ありがとうございました。
それはブログの記事ですね。
うん、娘さんのことは姫と呼んでるね。
ああ。
で息子さんのことは怪獣くんって呼んで
る。いいですね。
姫と怪獣くんが花束を贈呈です、ね。だからね本当にねそうしょっちゅうあるようなことではない。まあ、実に楽天ファンでなくともね、
うん、
実に感動的な一日だったろうなというふうに思いまして。まあ、楽天というのはそんなにそのプロ野球ファンでメジャーなチームではないので、そんなに知られてる話ではきっとないと思うので、あえてここでね紹介して、まあこういうね感動的な一日があったんだよということをですね、皆さんに知っていただきたいなと思ってちょっと紹介しました。
メモリアルデーになりますね。松井ファミリーの中で
松井和夫さんとそのファミリーはね、うん、とても素敵な一日だったと思います。で楽天にとってもねやっぱり、はい、劇的なサヨナラ勝ちをしたわけですから。
そうですよね、まあ、引き
分け楽天ファンも大変喜んだと思うんですね。で仙台というのはご存じのように、まあ、被災地なんですよね、
はい、
でその被災地の、まあ、2011年に被災をしたわけですよね。で2013年2年後の去年日本一になってるんですね、楽天は。
はい、はい、ですね。
まあ被災地であるということと、被災地のいっぱい熱い応援を背に受けて、その時はまあ田中マー君が、うん、まあ、いたんですけど、
はい、
マー君がもう投げて投げて、うん、もう本当に感動的な日本一、うん、巨人を倒して日本一に直ったことだったんですね、
うんうん、
で今年は残念ながらマー君が抜けちゃったもんですから楽天は今最下位なんですよ、
はい、
ね、
うーん、
まあ、マー君が24勝ぐらいしたかな。だから24勝分ぐらいがスポッと抜けてる、
はいはい、
だからまあ、残念ながら今最下位なんですけども、でもそういうね感動的な話もある。日本のプロ野球チームは、まあ、12球団あるんですけど、
はい、
まあ、そういういろんな劇的な感動的な話を持っている球団だなというのは僕はちょっと感じてね、僕は楽天を応援してるんですよ。
いやでも今は最下位とは言っても応援してるファンはたくさん、
いやもう仙台の人たちだけじゃなくてね、楽天ファンいっぱいいると思うんで、これはぜひ皆さんに紹介したいお話、お父さん頑張ったという試合
はい、
ね、
はい、もう野球大好きな鳥越さんから今日は野球の話を伺いました、はい、こうにやけながらというかにっこりしながら喋っている鳥越さんのお顔をね皆さんに見せられないのがちょっと残念です、は
い、にやけてるわけじゃない
ニコニコしながらお話しいただきました、はい、鳥越さん次回もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。